のラジオカフェ
トリちゃん。
8時になりました。おはようございます。京都三条ラジオカフェからお送りするトレチャサーズデイ、私が福森俊之です。この番組ではそれぞれの曜日で若手女性タレントが自分のトーク力を上げるべくいろんな話をしてくれます。さて今日木曜日は、
はい、私近藤由紀がお送りします。それではこれから15分間の付き合いよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
京都三条ラジオカフェトレチャ。
最近個別指導塾多すぎひん？個別指導とか個別指導のとかなんやもうわからんわ。あと個別指導なんちゃらあれなんやっけ。
成績うなぎ登り個別指導キャンパス。
あ、それそれ。
京都三条ラジオカフェトレチャ。
では早速私のお話ししたいことを紹介します。
はい、今日の話題はどんなことですか？
今日はこの夏にぜひ見てほしい夏のおすすめアニメ映画です。
ほう、この夏にぜひ見てほしいアニメ映画。
はい、そうです。
お聞かせください。
その題名は、うん、サマーウォーズです。
サマーウォーズ
聞いたことありますか？
ないですね。それはこの夏公開される映画とかではなくて、
2009年、うん、10年ほど前に公開された映画なんですけど、
11年前、
はい、
あ、もうそんな一昔前や、
はい、
そして結構人気だったの？
人気で金曜ロードショーとかでも
なってる。
何回か放送されてて、
何回も、
はい、
あ、そしたらかなりの人知ってるんじゃないの？
多分名前は聞いたことあるとかの人も多いとは思うんですけど。
あ、そうですか。すいません、はい、全く知らなかったです。
じゃあ私が今からあらすじなどをちょっと教えて、
うん、
あとおすすめポイントもお伝えするので、ちょっと興味持っていただけたらなと思います。
はいはい、わかりました、お願いします。
まずサマーウォーズの舞台となっているのが仮想世界、ネット上の仮想世界のオズという場所と現実世界が結びついた社会が舞台になってって、
はい、
でまあ、簡単に超簡単に言うと、まあ、高校生の2人のヒロインと、
うん、
大家族が、うん、その仮想空間ネット上の世界で起きた、
うん、
混乱に立ち向かっていくっていうストーリーなんですけど、
ほうほうほう、
まあ、あらすじをね、
うん、
詳しく言いたいと思います。数学オリンピックになり損ねるぐらいの知能を持った、
うん、
ケンジっていう男の子が、うん、同じ高校の憧れの一つ年上の先輩の夏希に頼まれて、
うん、
彼女の実家に行きます。
うん、
そこでフィアンセとして、うん、彼女の夏希のフィアンセとして彼女の大家族と共に、うん、一夏を過ごすっていう。
なんなんそれ、なんで高校生がフィアンセとしての、
なんかおばあちゃんの誕生日に、うん、あの私フィアンセ連れてくるって約束をしちゃったらしくて、
おばあちゃんの誕生日に高校生が
そう、
高校生の孫が高校生にもかかわらず結婚するっていうのを見たいおばあちゃん。
ま、その武家の代々伝わるお家だから、うん、
はい、
由緒正しきお家だからなんか意地があるんでしょうね。
あ、
そういうのがあって連れていくんですよね。うん、でアルバイトで始まって、その夜行った夜に2000桁以上の数字が届くんですよ、
うん、
メールで検事に。
数字が
数字が
誰から、
わからないんですよ、その送り主が、
はいはいはい、
で届いて、検事はその数学オリンピックになるぐらいの知能を持ってるから、
はい、
解いちゃうんですよね。
あ、その2000桁の数字の表すことってこと？
そう、解いちゃうんですよ。
なんかの暗号ってこと？
暗号になってて、それが実はセキュリオズっていう、さっき言った仮想空間のオズのセキュリティコードだったんですよ。
あ、なるほど。んで、
それを解いてしまったことにより、
うん、
セキュリティコードが解かれ、
うん、
オズの世界で混乱が起きてしまいます。
あ、なるほどなるほど。
で混乱が起きると、うん、それによって現実社会にも影響が及ぶんですね。
あ、そうなの。
すごい、もうそのオズの世界は行政手続きまでできてしまうぐらい、
うん、
個人情報もすべて、医療関係もすべてそこに授けてる状態なので、
うん、
大混乱が起きて、
うん、
青信号なのになぜか車が進まないとか、
うん、
もうよくわからないめちゃくちゃなことが起こるんですね。
うん、ほうほうほう。
でその中でさらにオズの中で人工知能のラブマシーンっていう、うん、
人工知能のラブマシーン、
名前がねちょっとモームスを、モーニング娘。を思い出すような感じなんですけど、ラブマシーンが暴走して、
うん、
もう日本だけじゃなくて世界中の崩壊の危機を呼ぶんです、うん、でそれに対して、うん、そのラブマシンを作ったのがその夏希の大家族のうちの一人だったんですよ、うん、人工知能を作ってしまったのが、
はいはいはい、
でだからその身内の後始末は身内でしなければということで、う
ん、狭い世界の狭い人間関係の中にめちゃくちゃ天才が何人もおんねんな。
そういるんですよ。
ほうほうほう。
で、
う
ん、それで立ち向かっていくケンチとその夏希の大家族の物語、うん、
あその人工知能が悪さするからそれと向き合対決していくってい
う
話。
そうですそうです。
はあ、
で、うん、私のねこの中で見どころ、うんうん
はいはい、
おすすめっていうのが、はい、なんで夏に見てほしいかっていうと、
あそうやな、
まあ、名前の通り、うん、サマー入ってるじゃないですか、うん、サマーウォーズのサマー、うんうん、夏の戦争、うん、でキャッチコピーがこれは新しい戦争だって言ってて、
うん、
そのパッケージ、うん、DVD とかのパッケージも、うん、もう夏を漂わせる感じのパッケージで、
うんうん、
途中途中に出てくるシーンもよく田舎のおばあちゃんのお家の縁側、
うん、
あれじゃないですか、あの夏の雰囲気の、
うん、
あれをにおあれが描かれてて、うん、あと朝顔とかも描かれてて、
うん、
あと主人公の女の子がこれは私の勝手な判断なんですけど、はい、白色のワンピースを着てて、
白色のワンピース
ノースリーブの、
はいはい、
あ夏だっていうのを感じさせてくれるんですね。
お
でちっちゃい子とかいろんな家族が、うん、大家族が集まってるんで、やっぱ家族が集まるってなるとそういう盆休みみたいな、
うん、
夏休みは集まるじゃないですか、
うんうんうん、
そのイメージがあるので、うん、ぜひ夏に見てほしいなと思ってるんですよ。
うん、
私は毎年夏をこれを見ないと、
うん、
夏を感じれないんですけど、
うん、
でその中で何がいいかって、
うん、
栄おばちゃんっていうおばあちゃんが出てくるんです、うん、90歳の、
うん、
めっちゃ名言言うんですよ。
誰なんそれは。
栄おばちゃんはその夏希のひいおばあちゃんに当たるんですけど、
うん、なるほど、
でその家に大集合するんですねみんなが、
うんうんうん、
だからもうそこの当主なんで、
うんうん、
全ての力を握ってる感じ、もうそのおばあちゃんが何かを言ったらみんな黙る、
うん、
はいっていう感じの、
うん、
女型の家なんで、
うん、えそれ設定って現代社会やねんの。
一応現代社会ですね。
あなるほど、はいはい、
現代社会で、うん、そんでその栄おばちゃんがそのオズが混乱した時にすごく名言を言うんですけど、うん、それが、
うん、
世の中が混乱しているにもかかわらず全くぶれずに、名言をちょっとね言っていきたいと思います。調べてきたので、調べてきたというか、うん、まあ、うん、ピックアップしてきたので、
うん、
人と人とが声を掛け合ってコミュニケーションを取ること、それを一番分かってるのはあんたじゃないかって、
うん、
諦めなさんな、諦めないことが肝心だよ、
うん、
これはあんたにしかできないことなんだ、
うん、
あんたならできる、うん、できるって、うん、っていう名言をね、
うん、
普通名言って、
うん、
すごいズームアップされて言われるじゃないですか、
うん、
でもこのサマーウォーズではすごいテンポよく電話の流れでこれを連続して言うんですよ、
うんはいはい、
だから余計胸にグサッと刺さってくるんですね、
うん、
で今のまあご時世だから余計にその手を取り合ってっていうのが胸に刺さるんですよね、
はい、
あとはおばあちゃんが死んじゃうんですよ途中で。
あ今の栄おばあちゃんが、
栄おばあちゃんが、
はいはい、
その時の遺言で、
うん、
家族同士で手を離さぬように、人生に負けぬように、もし辛い時や苦しい時があってもいつもと変わらず家族みんな揃ってご飯を食べることって言うんですよ、
うん、
遺言で、
うん、
遺言でこれ書く人いますと思って、
うん、
素敵じゃないですか、
うん、
その遺言だったらもうこういうことになってほしいとかなのに、ご飯を食べることって遺言で書くおばあちゃんってかっこいいなと思って、
うん、
自分のことじゃなくてやっぱ家族のことを思って今後のことを思って言ってるって素敵だなと思って、
はい、
興味持ってもらいました。
これで終わり？
いや
まだあんのやろ。見どころってそこ？
見どころ、私の一番の見どころはそこです、
うん、その栄おばあちゃんの名言ってこと。
名言、
はいはいはいはい、
あとは大家族で、
うん、
一丸となって、
うん、
ゲームの相手そのラブマシーンに戦っていくシーンで、
うん、
その家族だけじゃなくて家族がもうダメって言った瞬間に、うん、ダメってなってもう先が見えないってなった瞬間に、ちょっとネタバレなんですけどこれは、外国の男の子のアバターっていうそのオズの世界に住んでいるキャラクターの男の子が、
うん、
僕のアカウントを使ってくださいっていう、
うん、
でその一言によって世界中のいろんな人、いろんなアバターたち、
うん、
いろんな協力者が出てきて1億人以上の協力者が出てくるんですよ、
うん、
すごいなと思って、その 個人の戦いだったはずがいつの間にか世界にも刺激を与えて、うん、世界中のみんながそのアバターを使うことによって自分の個人情報とかも潰れてしまうにもかかわらず、うんうん、自分の情報を打ってでいいから僕たちの家族を守ってくださいっていうことで与えるんですよ。でそれを使ってすごい思い背負って、うん、みんなの思いを背負って戦いに行くっていう、そのいつの間にか自分が前のめりになって見てしまうようなアニメ映画なんですよ、
うん、
本当に素敵 で、うん、で10年前の作品なのに、うん、すごく近未来的、うん、今の AI とか発達してるけどもそれ以上にすごい発達しているっていうアニメに作ってるのもすごいなと思ってて、その行政の手続きとかを全部を AI に任せるなんてことはまだできてないと思うんですよ、うん、日本とか世界でも、
うんうん、
でもそれがいつかできるんだろうなっていう、そのオズの未来的な空間も私のおすすめポイントですね。
世界観が、
世界観がすごい好きです。
なるほど、
うん、であと今って e スポーツってあるじゃないですか、
はいはいはい、
でそのテレビのワンシーンで、うん、ゲームに負けただけだよ気にすんなって言って、うんうん、それに対して少年がゲームじゃないスポーツだって言うんです。10年前の作品で、
うん、
e スポーツってそんなに前から多分なかったのに、その10年前でその発言をしているっていうのが、うん、もうこの細田監督の意図がすごいなと思って、その将来を見据えて考えてる作ってるって、
うんうん、
そういうだからその時とは違う今見るのもいいなと思うんですよ。
なるほど、
はい、
うーん、
ちょっと興味持ってもらえました？
はい、持ちました。
まあ、わかりました。ということで今日はサマーウォーズについてお話ししました。
京都三条ラジオカフェトレチャ
コメキャン。
お子様の塾を探しているお母さん、授業料が高い塾が品質もいいと思っていませんか？個別指導キャンパスは高い指導品質なのに低価格、成績保証制度もあるから安心ですよ。これからの塾選びはコスパで、個別指導キャンパス。
京都三条ラジオカフェトレちゃん。
はい、ということで今日は近藤由紀さんにサマーウォーズというね、はい、約11年前かな、はい、のアニメ映画についてご紹介いただきました、
はい、
実際話紹介してみていかがでしたか？
ちょっと盛り込みすぎたかなっていう思いもあるんですけど、
はいはいはい、
ちょっと興味も とりあえずもうその名言がすごいたくさん出てくる、
うんうん、
でそして近未来的なアニメ映画だっていうのを伝えてたかなとは思うんで、
うん、
興味持ってもらえたかなとは思います、
うんうん、なるほどなるほど、
はい、
ね、何分ぐらいの映画？
115分の映画なんで、
まあ標準的といえば標準的か、
はい、なんで時間があればぜひ見てほしいなとは、
うんうん、まあ、あれやね、あの今時やったら動画サイトとか、
はい、
やね、もうレンタルビデオ屋まで今あんま行く人も少なくなってね、はい、
動画サイトでレンタルもできるんで、
うん、そんだけこれは作品的にも結構ヒット作なんだよね。
ヒット作でいろんな賞を受賞してる作品ですね。
そしたらあの見たいなと思ったらすぐに手が届くもんね。
はい、届きます。すぐ検索したら名前も出てくるので。
ああそうですか。
ぜひぜひ。
サマーウォーズはカタカナ？
カタカナです。
あ、
英語じゃなくてもうカタカナでサマーウォーズ。
なんか声優とかが有名な人がやってるとか、
あの主人公神木隆之介さんがやってるってすごく人気ですね。
はい、なるほどですね。はい、ありがとうございます。今日のトレチャーはここまでです。お相手は福森俊之と
近藤由紀でした。
バイバイ。
バイバイ。